説教メシアは救い主鈴木光牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。
はい、皆さんおはようございます。ルカによる福音書の続きのところを皆さんでご一緒に見ています。今日のところはイエス様とお弟子さんたちのやり取りのところですね。で、さらっと書いてあるところなんですけれども、実は、かなり重要な、全部重要なんですけど、聖書は、ターニングポイントになっているところなんですよね。今日の箇所を、中心というか、一つのポイントとしてビフォー&アフターっていうか、イエス様の行動が変わる、そういう重要なところなんです。今日のところでペトロさんが、みんなを代表して信仰を表明する、信仰を告白するんですよね。でこのことを受けて、いよいよイエス様はよし準備ができた、そう思って十字架に向かっていく、十字架に向かっていくっても急にではないですけれども、いよいよその十字架にかかる方向性の方に、舵を切っていく、それが今日の大事な箇所になります。だからここのところが来ない限りはなかなかそのイエス様十字架にかかるって一番本来の使命をね、なかなかできないわけですから、そういう意味ですごく重要な箇所が今日の箇所になっています。ということで、そこを一緒に見ていきたいと思います。では最初にですね、18節から20節のところをご一緒に読んで今日の御言葉の時をスタートしていきたいと思います。開いている方で結構ですので、18節から20節のところをご一緒に読んでみましょう。いいですかね、いきます。せーの。イエスが一人で祈っておられた時、弟子たちは共にいた。そこでイエスは、群衆は私のことを何者だと言っているかとお尋ねになった。弟子たちは答えた。洗礼者ヨハネだと言っています。他にエリアだという人も、誰か昔の預言者が生き返ったのだという人もいます。イエスが言われた。それではあなた方は私を何者だというのか。ペトロが答えた。神からのメシアです。はい、こういうふうに言っています。この箇所は他の福音書でも同じように描かれていて、とっても重要な場面になりますね。でどういうところかというと、まずイエス様がみんなは私のことを何者だと言っていますか、お弟子さんたちに尋ねるわけです。で最初聞いているのは群衆はって言ってますよね。だから、みんなは、だから周りの人たちは私のことを何者だと言ってるだろうかって、そういうふうに聞くわけです。でこの目的はですね、そのイエス様がそのみんな僕のことどう思ってるかなとかってそういうことを言いたいわけではなくて、どういうふうにみんな私のことを信じているのかってことですね。信仰の状況がどうなのかっていうことをイエス様は確認しようとしてこのことを聞いたわけです。でそうすると周りの人たちはこうですよって弟子たちが口々に言うわけです。例えば洗礼者ヨハネだって言ってる人がいます。洗礼者ヨハネっていうのはイエス様よりちょっと前に来た大事なね、イエス様の道備えをする役割の人ですよね。で多くの人たちから尊敬されていた、そういう意味で洗礼者ヨハネと同格でも十分立派な人です。あるいは他にエリアだっていう人もいます。このエリアさんは旧約聖書に出てくるとっても大事な預言者ですね。だから、ユダヤ人にとってはエリアと同格に並べられるって言ったら、もう何て言うんですか、ほぼマックスなぐらいの偉い人っていうのは、そういうイメージです。そして、他にも誰か昔の預言者が生き返ったのだっていう人もいます。預言者っていうのは神様からのメッセンジャーですから、人間の中ではね、これもやっぱり一番偉い人みたいな、そういうイメージであるわけですよ。だから群衆がどう言ってるかって、基本的にイエス様すごい方だな、すごい人だなって、こういうふうに言ってますよ、これはねいいんです。でも、正直言ってイエス様にとっては、そこは、どうでもいいっちゃどうでもいいんですよね。わざわざ聞いといてなんですけれども、ここからが本題で、じゃあって言って続けて聞いたのは、あなた方は私を何者だと言うんですか。一緒に、共に生活をして旅をしているこの弟子たち、イエス様のことを一番よく分かっている弟子たちは、じゃあ君たちは私のことを何者だと信じているのって、そういうふうに聞くわけです。さあそこでペトロが答えたのは、神からのメシアです。これが大事ですね。神からのメシアです、こういうふうにペトロは言ったわけです。これ福音書によってですね、微妙に表現は違っていて、例えば マタイによる福音書だと、ここでペトロはあなたは生ける神の子キリストです、こういうふうに答えます。つまり神が人となられた方ですね、そして救い主ですね、こういうふうに言うわけです。でもこのルカの福音書ではすごくシンプルに、あなたは神からのメシアです、この人だけで一言だけで表現をしています。でもいずれにしてもこの信仰の告白があったので、いよいよイエス様は本当の計画、真の使命を果たしに動き始めれるようになるわけです。今言ったマタイによる福音書の方では、ペトロがこの信仰告白をした後でイエス様は直後に何をするかというと、この信仰の上に、あなたの上にっていうふうにね、ペトロのことを言いますけれども、この上に私は教会を建てますっていうわけですよ。ここで教会が建つんだ、そういうふうに宣言をされるんです。つまりですね、この出来事はどういう意味があるかというと、用意が整ったってことなんですよ。ついに用意が整った、この後私が十字架にかかって、そして復活してこの地上からいなくなっても、この教会が私のことをきちんとみんなに述べ伝えていくことができる、その用意が整ったっていうことをイエス様はここで思っているわけですね。なのでこの後で何が起きてくるかっていうと、この後見ていきますけれども、要はイエス様は自分の十字架と復活のことをここから言い始めるんです。よく見たら分かりますけど、この前は言わないんですよ。十字架と復活のことは、はっきりとは言わないんだけど、この直後からもうはっきり言い出すんですね。私はもうすぐ殺されるからね、でも復活するからねっていうことをはっきりと言い始める、この話をみんなにできるようになるわけです。で、十字架にかかっていなくなっても弟子たちがこの後この教会の働きができる、準備が整った、そういうふうに考えられる大事なところなわけです。さあ、でこの、告白ですね、ルカでは神からのメシアですって言ってます。ここが大事なんですけれども、一体どういうことなんでしょうか、これをぜひ今日は確認して受け取っていきたいと思います。でまず神からのメシアですって言ってますけれども、メシアって何だろうかって思うわけですよね。で、教会に長く来てる人たちは、いやいやそれは知ってますよって思うかもしれませんけれども、順番にちょっと紐解いてみると、まず直訳をしてみると、これどういうふうな意味かというと、あなたは神の油注がれたものですって言ってるんですよね。よろしいですか。あなたは神の油注がれたものです、こういうふうにペトロは言ってるわけです。急に話が変わってきたぞと、油を注がれたものなのか、どういうことだって、思うわけですよね。でこの油注がれたものっていうのが、ヘブライ語だとメシア、それをギリシャ語にするとキリスト、だから全部同じ意味ですね、メシア、キリスト、同じ意味のそれぞれの言語で言っている。で本来の意味は油を注がれたものだ、そういう意味であるわけです。油を注がれたものってどういうことかっていうと、この聖書の背景の中では本当に文字通り頭の上から油をドブドブドブドブドブって注ぐわけですね。で、私たちの感覚で言うと、なんかその後大変だぞって思うような、なんかびっちょびちょになってね、うわって なっちゃうかもしれないんですけれども、そういうことではなくて、要は、象徴的な儀式なんですよね。でどういう意味があるかっていうと、要は神様から選ばれたものである、神様から特別に任命された、そういう存在だっていう意味でこの油を注ぐっていうことがあるんです。でこのペトロが告白をしているこのタイミングで、ユダヤの人たちにとってはそのメシア、油注がれたものっていうのは、旧約聖書の時代からずっと神様が与えるよ、送るからね、約束していた救い主だっていう意味があるんですよね。そういう意味でこのメシアは救い主だっていうことを私たちは知ることができるわけです。でただですね、救い主って言ってもこれもまたなんていうの、難しい言葉じゃないですか。救い主ってなんだよ、何から救うのかっていう気持ちになるわけですよね。でいろんな理解の仕方ができちゃうわけです。実際この、ペトロが信仰を表しているこの時代の多くのユダヤの人たちも違うふうにこの救い主っていうのを理解していたわけです。で彼らにとってはどういうのが救い主かと思っていたかっていうと、当時はですね、ユダヤの人たちはローマ帝国っていうでっかい帝国に支配をされていましたから、そっからの救い主だって思ってた人が多かったわけですね。つまり俺たちは今虐げられていると、ローマ帝国っていう悪いやつらに支配されていると、 ここから救ってくれる救国の救い主ね、これが来てくれるに違いない、神様は我々イスラエルの民を救ってくれるのだって、そういうふうに信じていたわけですよ。だけど実際はそうじゃないわけですよね。イエス様が救い主だ、メシアだって言うんだけど、本当はもっと全然違う意味があったわけです。じゃあそれはどういうことなのか、それをこの続きのところを見ていくと、よりはっきりとイエス様が表してくれているので、それを一緒に確認したいと思います。じゃあ次行きましょう。今度は21節22節のところをご一緒に読んでみたいと思います。21節22節をご一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。イエスは弟子たちを戒め、このことを誰にも話さないように命じて、次のように言われた。人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、3日目に復活することになっている。はい、こういうふうに言っています。イエス様がこのペトロの信仰の告白を受けて一番言った最初に言ったのがこの話なわけですね。だからこれがそのメシアだっていうことをよく表している表現なわけですよ。で、何て言ってるかっていうと、私はこの後妬まれ、リーダーたちに排斥されて殺されるよって言うんですよね。十字架にかけられて殺されるよ、でも復活するからね。これをイエス様は最初に言ったわけです。つまりどういうことを言いたいかというと、イエス様は救い主なんですよ。救い主ってどういう救い主ですか？それは十字架と復活の救い主だということです。イエス様は十字架と復活の救い主だということなんです。これはさっき言ったユダヤの人たちが思っている救い主の姿とは全然違うということが分かりますよね。だって彼らにとってはローマ帝国をやっつけてくれるヒーローが救い主だったわけですよ。だから殺されるどころかバッタバッタ敵をぶち殺してくれて、でローマ帝国をダーンって打ち倒してくれて、で俺たちユダヤ人の王国がもう一回できたぞ、これが彼らにとっての救い主なわけですよね。ところがイエス様はどうだったかっていうと、バッタバッタと敵をなぎ殺してくれるんじゃなくて、俺は死ぬからというわけですよね。私はこれから殺されるよって言ってるんですよね。全然違いますよ。殺して殺しまくって俺たちの王国をもう一回打ち立てるんだっていう強いリーダーじゃないんですよね。そうじゃなくて、私はこれから殺されるよ、これが救い主だって言うんです。でも今の私たちはその意味がわかるわけですよね。イエス様は救い主なんですよ。まさしく殺されるけど、だからこそ救い主なんですよ。なぜかって、それは私の身代わりになって私の命を救うからですよね。私たちの身代わりになって私たちに命を与える、そういう救い主だからですよね。私たちの代わりに神様の罪の裁きを受けてくださる、私たちが決して滅びることがないように、決してその罪が、私たちの罪が裁かれて死ぬことがないように、代わりに十字架にかかってくださる、そういう救い主なわけですよ。また復活をするって言ってますね。これも真逆の話だと思います。ユダヤの人たちはこの地上でもう一回俺たちの王国アゲインって思ってるわけですよね。もう一回この地上で俺たちは繁栄を取り戻すんだ、ユダヤ民族万歳って思ってたわけですよ。ところがイエス様はそんなことを全然気にかけてないって。イエス様は復活して何を表しましたか？ユダヤの王国が万歳だとは言ってないんですよね。そうではなくて、天の王国にあなたは住まうのだっていうことを約束したわけですよ。この復活を通して私たちは何を見ましたか？本当に死の先に命があるっていうことを見たわけじゃないですか。本当に死んだ先にも私は命を与えることができるって、そのことをイエス様は私たちにはっきりと身をもって示したわけですよね。天の王国、その永遠の命、本当に私はあなたを与えることができるよ、私はこの地上の王国の王になろうなんて思ってはいないって、君たちが勝手に線を引いて、勝手にここが国だと言って、ここで私が王様だと言って、そのことに何の興味がありますかって、それは人間の話、しかし私は天の王国の主だって、私はあなたにそこの命を与えることができるって、これがイエス様の救いですよね。 さあ私たちはイエス様のことをどう思っているでしょうか。私たちもイエス様のことを救い主だと思っています。でもその救い主という姿はとっても小さく、まあ、縮められていないでしょうか。私のイメージする救い主、私のイメージする最強救い主、思ってるかもしれないけれども、イエス様もっともっと大きい、もっともっと本当の意味であなたの存在そのものを救って命を与えることができる、存在を与えることができる、それがイエス様なんだ。このことをもう一度私たちは覚えたいと思います。イエス様は救い主です。それは許しを与えて愛を持って命を与える、そういう救い主なんだ。あなたの存在そのものを救ってくださる方なんだ。このことをもう一度確認して受け取りたいと思います。じゃあ次行きましょう。今度は23節をご一緒に見たいと思います。開いている方は23節をご一緒に読んでみましょう。ですか、行きます。せーの。それからイエスは皆に言われた。私についてきたい者は自分を捨て、日々自分の十字架を背負って私に従いなさい。はい、こういうふうに言っています。で、今話したこの十字架と復活の救い主っていうことは、まあ、まずすごく大事な前提になる救いですよね。私たちは存在が保証されている、愛され、許され、受け入れられ、この地上の旅路が終わった後も天の御国に迎え入れられる、まあ、正直これでもうお腹いっぱいっていうか十分な救いじゃないかなって私は思います。でもそれだけで終わりじゃないんですよね。イエス様はじゃあこの地上の旅路はどうなのって、そのことについても語ってるわけですよ。前も話したかもしれませんけれども、私はですね、長らくっていうかその10代のその多感な時期をですね、そのどっちかっていうとこの天の救いっていうところにだけフォーカスを持って歩んでたわけですよね。でだから私の人生観っていうのはもともとその、消化試合っていうそういうイメージがあって、まあ、どうせ私は天国行くんだから、もうクリスチャンになってたので、この間の人生はね、まあ、適当に生きておけばいいだろうって、まあ、すごくなんかネガティブな感じしますけれども、まあ、明るいネクラっていうかそういう感じの人だったので、まあ、つまりそのこの間のところはね、幸いにね、健康で生きられればそれでいいわぐらいの感じで、どうせ死んだら天国なんだから、そこまでのところは何ていうんですか、消化試合もう適当にやっていこうっていう、そういう、いいんだか悪いんだかよく、まあ、よくないでしょうね多分ねそういう感覚の人だったわけですよね。でもそうじゃないって、じゃあ私たちのこの地上の意味は、まあ、残りなんかどうでもいい時間なの、そんなことないんですよね。イエス様はこの地上の生き方にもはっきりと関わる方なわけですよ。それがこの言葉ですよね。私についてきたいものは自分を捨て、日々自分の十字架を背負って私についてきなさいって、従いなさいって、こういうふうにイエス様は語っているわけですよ。むしろこの地上の旅路においても私についてきなさいって、この生き方そのものを導くのがイエス様だって、そのことを言ってるわけですね。確かに私たちはこの地上の旅路を終えてもその天の御国に入っていく、でもそこにつながっていくこの歩みのすべてをもうたった今ここからイエス様と一緒に歩み始めていいんだって、私についてきなさいってイエス様はそういうふうに言っているわけですよね。順番にこの箇所を丁寧に見てみましょう。まず最初にイエス様が言っているのは、私についてきたいものは、こういうふうに言っています。まさに私たちクリスチャンが私についてイエス様についていくものなわけですよね。私たちはこの文化的な背景の中でよく誤解されるところ、なんだったら私たち自身もそっちに寄せちゃって間違えちゃうことがありますけれども、私たちクリスチャンは一体何者でしょうか。キリスト教っていう宗教をやってる人じゃないですよ。みんながイメージしているキリスト教っていう宗教に私たちが合わせに行くところがありますけれども、そんなの間違ってますよ。全然違う。そうじゃなくて、私たちは何者ですか。すごいシンプルですよね。私についてきなさいってイエス様に言われたからついていく人なわけじゃないですか。イエス様についていくのが私たちだって、これ以外の何者でもないわけですよ。イエス様についていくのが私たちだって、そういうわけですね。じゃあその人はどうしたらいいですか。まず最初に語られているのは、自分を捨てなさいって、 こういうふうに言っています。自分を捨てなさいって言われるとですね、これもまた私たちの、ね、社会的な背景、文化的な背景の中で、無我の境地じゃないですけれども、なんか似て非なるものがあるので、すぐなんか、ずれちゃうことがある。まあ、でもそういう先入観を置いておきましょう。自分を捨てるってどういうことでしょうか。もちろん思考停止するってことじゃないですよ。ああ、もう私なんかどうでもいいんです、私なんかどうでもいいんですっていう、まあ、それもですね、私なんかどうでもいいですって言ってる人ほど自分にこだわっている場合が多いですよね。私がって思ってるけど、私なんか自分がって思ってるから私なんかどうでもいいんですって言うんだと思うんですけど、まあ、そういうふうに言ってしまうところがあるって。だけどそうじゃなくて、自分中心から解放されるってことですよね。自分を捨てるっていうのは、むしろあなたから解放されるってことですよ。自分を捨てるっていうのは、あなたものすごく自分にとらわれてるねって、あなたものすごく自分にがんじがらめになってるねって、でもそこからもう解放されなさいって。どうしてそこまであなたは自分にこだわるんですかって、もうがんじがらめで動けなくなってるじゃないですかって、それはもう捨ててしまいなさいって。あなたの生き方はもうそこに縛られる必要はないんだって。いつまでその奴隷になってるんですか、あなたは。あなたはあなたの奴隷になっていちゃいけないって、そこから解放されなさいって、そう言ってるわけですよね。そして今度は何が中心になるんでしょうか。そう、もちろん神様ですよ。でもっと言うと、その、自分に縛られてた自分じゃなくて、神様と一緒に生きる自分なわけですよ。まあ、そのことを何て言うかっていうと、日々自分の十字架を背負って私に従いなさいって、そういうふうに言ってるわけですね。十字架を背負うということを言っています。十字架を背負うというのはどういうことでしょうか。これもですね、まあちょっと謎かけみたいで難しい言葉なので、よく誤解されてしまうところだと思いますね。十字架っていうと、なんか罪の許しだって聞いたことがあるから、あ、そうか、罪を背負うってことかって考えちゃう人いますけど、罪は背負っちゃダメです。なぜかというと、もうあなたの罪はイエス様が清算してくれていますので、解決済みなんですよ。もう一回解決されたものを持ち出してきて、よいしょって言って背負うのはもう本当に訳がわからないので、それはやめましょうということですね。じゃあ何か、それイエス様にとっての十字架は神様の使命だったですよね。その人生そのものですよね。だってイエス様は十字架のために生まれて、十字架のために生きて、そして十字架のために死んだ、まあ、十字架のためにじゃないけど、私たちのために十字架にかかられたわけですよ。使命です。でもちろんそれはですね、イエス様にとって苦しいことでもあったですよ。イエス様はわーい十字架だって言って大喜びでやったわけではない。ゲッセマネの園で十字架にかかる前の晩にイエス様は何て祈ったかって言ったら、父よ、できたらこれやめてくださいって言ったわけですよね。この杯を私から取り除けてくださいって。誰が喜んで十字架にかかりますか。誰が喜んで、みんなからとにかく責められて、仲間からも裏切られて死ぬ必要があるでしょうかって、誰もそんな喜んでやるわけないんですよ。だけど、父よ、私の願いではなくてあなたの御心がなりますようにって、もうそういうふうに言ったわけですよね。それが十字架です。だから私たちは自分の十字架を負うって言ったら、それと同じですよね。神様が私に与えてくださっている使命を、御心を聞いて、それに応答していくということ、まあ、そのことがこの十字架を追っていくということですね。それはもちろん、そのさっきも言ったけど、思考停止で、なんか誰か決めてくれって言って、あ、じゃあこう言われたらこうするのか、こう言われたらこうするのかってことじゃなくて、それどうやったら分かるかって言ったら、それも神様と向き合っていくしかないわけですよね。神様と対話をしていく中で、神様の声に応えていくということですよ。その時に初めて分かってくることですね。で、そのこともイエス様は今日の箇所のところで、まあ、ちゃんと身をもって表してくれているわけです。今日の一番最初の18節のところでイエス様は何をしているでしょうか。ちょっと見てみますと、18節の最初こういうふうに書いてました。イエスが一人で祈っておられた時、弟子たちは共にいた。今度は、来週の聖書箇所の一番最初見てみましょう。28節のところ、この話をしてから8日ほど経った時、イエスはペトロ、ヨハネ及びヤコブを連れて祈るために山に登られた。わかりますよね。イエス様は何やってるかというと、しょっちゅう神様と話してるんですよね。祈っているんですよ。そしてその姿を弟子たちに見せているんです。祈ってるのはイエス様なんですよ。だって一人で祈ってた時に弟子たちも共にいた。何してるんでしょうか彼らは。そして、山の上でも連れてった。 でも祈っているのはイエス様なわけですよ。これ何なのかっていうと、見せてるんですよね、弟子たちに。これから自分がいなくなった後、彼らがその働きをするわけだけれども、彼らにそのこうあるんだよって、その姿を見せてるわけですよ。それはしょっちゅう祈ってる。で、多分イエス様だったらもうわざわざこのスタイルを取らなくても、もう常時接続ですよ、完全に。もう365日24時間営業で完全に神様とつながっている状態でずっと喋りながら歩いていると思いますよ。だけどわざわざこのスタイルで時間を取って祈っている。これ何なのかって言ったら、もうそれは完全に私たちに見せるためですよね。イエス様ですらこれやってるのに、私たちがそれに習わなかったら何なのっていうぐらい、それがイエス様の私たちに見せている祈りの姿ですよ。もういつもいつも祈ってるって、もう時間暇さえあれば神様となんか喋ってるって、これがイエス様の姿ですね。いつも祈り、神様と共に生きる生き方、私たちにとってイエス様と共に生きる、神様と共に生きる生き方、そしてその先に十字架があるわけですよ。私たちもその十字架を知るわけですよ。私のこの人生の旅路はこのためにこそあったのかって、こういうふうに私は生かされてきたのだって、そのことをその先に知るわけですよね。ぜひこれを私たちも習ってついていきたいと思います。私についていきたいですか、ならばもう自分は捨てなさいって、いつまでもそれに縛られるのはやめなさい、そしてあなたに与えられたあなただけの十字架あるから、それを背負って私と一緒に歩こうって、そう言ってるわけですよね。これが私たちへのイエス様の呼びかけです。じゃあ最後いきましょう、残るですね24から26、ちょっと27は今回は多くなっちゃうのでパスしますけど、24から26を一緒に読みたいと思います。いきます、せーの。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを救うのである。人はたとえ全世界を手に入れても、自分の身を滅ぼしたり失ったりしては何の得があろうか。私と私の言葉を恥じる者は、人の子も自分と父と聖なる天使たちとの栄光に輝いてくるときにそのものを恥じる。はい、こういうふうに言っています。ちょっと長いですけれども、どういうことを語っているでしょうか。自分の命を救いたいと思うものはそれを失う、でも私のために命を失うものはそれを救うのだ、ってこういうふうに言っています。まあ、一番ね、この言葉、この続きのところも含めて、私たちが連想するのは多くの殉教者たちの姿をね、私たちは連想すると思いますね。信仰のゆえに命を失った人たちが、これまでの歴史の中でも、そして今のこの時代でも本当にたくさんあるわけですよ。だけどその人たちは命を得ているって、まあ、確かにそうですよね。まさしく間違いなく天の国でその命を得ているって、まあ、そういうことだと思います。で、じゃあそうすると、まあ、私たちとしてはまた誤解しちゃって、そうか、じゃあ、まあ、むしろ自分の命を捨てていくことがいいのかって、まあ、これは違う、そういうことを言ってるわけじゃない。私たちが積極的によし命を捨てていったらイエス様に救われるのかって、まあ、それはまたね自分に縛られちゃいますね。そういうふうにする私かっこいいみたいになっちゃうので、まあ、そういうことを言ってるわけじゃない。むしろですね、自分の命を救いたいと思うものはそれを失うが、私のために命を失うものはそれを救うのである。これの本質は、私たちは、あなたはもう自分で自分の命を救う必要はないってことですよ。あなたはもう自分の命を自分で頑張って救おうと思わなくていいってことですよ。なんでかっていうと、イエス様が救ってくださっているからですよ。ただそれを受け取るだけ、ただそれを受け取って、そして私のことを恥じる者は、私は天のみんなと一緒にそのことを恥じるよって言ってます。だから逆を返すのは何かっていうと、ただ喜んで生きなさいってことですよ。イエス様を、ただイエス様を喜んで生きなさいって、そういうふうに言ってるわけですよね。恥じるどころか、この方を喜んで一緒にこのイエス様と喜び勇んで生きていきなさいって、まあ、そのことを語ってるわけですね。私たちはどうしても縛られちゃう、自分の救いを達成するためにどうしたらいいんだろうか、まあ、でも聖書は繰り返し言ってますよね。 もうイエス様が達成したんだって、それを受け取るだけなんだって、それを受け取ってあとは喜んで生きていきなさいって、私に従ってきなさいって、まあ、そういうふうに言ってるわけですよね。ぜひこのことを私たちは自分のこととして受け取って、そしてイエス様と共に喜んで生きる、その歩みをまた続けていきたいと思います。さあ、じゃあしばらくそれぞれで祈る時間を持って御言葉の時を閉じたいと思います。それぞれ今日の御言葉を思い起こしていきましょう。イエス様はメシア、救い主ですけれども、その救い主というのはまず第一に私たちを許し命を与える救い主だ、あなたの存在そのものを救ってくださっている、くださっている救い主だって、そして私たちはそれを受け取ってついていく、それが私たちの生き方だって。他にもいろんなことを皆さんそれぞれ受け取ったと思います。どうぞ思い返しながら神様に応答して祈っていきましょう。ハレルヤ、愛する神様、イエス様、皆を褒めたたえます。あなたが今日も私たちにこのように語りかけ、私についてきなさいと、そう迎えてくださること、呼びかけてくださること、手を取り、導いてくださろうとしてくださること、本当に感謝します。私たちはあなたの手を取ります。あなたと共にあなたに従って歩んでいきたいと思います。どうぞ私たちのこの思いにあなたが祝福を持って応えてくださり、私たち自身がいかに弱く、また安定しないものであったとしても、あなたが私たちを導いてくださるので、信頼して従っていくことができること、このことを本当に信じて歩むものとならせてください。今日から始まる1週間の旅路もイエス様一緒にいてください。またすべての思い煩いもあなたに委ねますので、あなたが導いてください。皆さんの心の祈りに合わせます。すべてのことを感謝して、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。